皆さんおはようございます。本当にリラックスして、来たんですけども、ハードルがどんどん上がっていくっていう、
はい、その高い期待値の下をくぐっちゃうかもしれませんけども、一緒に御言葉に聞きたいなと思っています。改めて御影福音教会の90周年おめでとうございます。またこのような素晴らしい時にですね、お招きいただいて、すごく感謝しています。ただ私はですね、御影福音教会がに来たのがですね、今回が初めてなので、御影教会のことをもっと教えてほしいなと思ってですね、今朝も何人かの方にインタビューしました。御影教会はどんな教会ですか？そう聞くとですね、川端直美さんは、ハードルが高くない教会と言ってたんですね。そして有本俊和さんは、御影教会は祈りの教会だと言っていました。桑垣美奈子さんはあったかい教会だとおっしゃっていました。それを聞いて私は、すでにいい教会だなと思ったんですね。しかし一人一人が持っている教会のイメージっていうのは言葉にするとちょっと違うわけです。で、時にそれぞれの教会の持っているイメージを抱えたまま議論を交わしていくときに意見が合わないということも生まれるわけですね。さて、皆さんだったら御影教会、教会はどんな場所ですかと聞かれたら何と答えるでしょうか。今日はこの御影福音教会の90周年記念礼拝ですから、教会について、共に御言葉に聞きたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日私たちをこの場所に集めてくださって、またこの教会を90年あなたが守り導いてくださってありがとうございます。神様、どうか今日御言葉を通して教会ということはどういう場所なのか、またあなたの心を教えてください。また私たちはあなたを主と崇めるものです。あなたの心、またあなたの言われることに従っていきたいと思っています。どうか今日この大切な時にあなたの心を、またあなたの思いを御言葉を通して私たちに教えてください。この1週間いろんなことがありました。今礼拝に来てはいても心がまだ定まらず、また心はこの場所にちゃんと着地していなくて、いつもの日常に引きずられる私たちがいますけども、一旦そういう思い煩いや心配事を脇に置いて、あなたの言葉に聞き従うことができるように、主よ、どうか心のスペースを与えてください。あなたの言葉に期待をし、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日読んでいただいたところはどういうところかっていうと、イエス様の十二弟子の一人のヨハネという人と、イエス様のお母さんですね、イエス様を育てたマリアが、今イエス様がこの十字架にかかっているその時に、その足元にいたという場面です。で、そこで彼らの人生を大きく変える出来事が起こりました。もう一度聖書のところを見たいと思うんですね。25節、26節です。イエスの十字架のそばにはイエスの母、これマリアのことですね、とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。26節、イエスは母とそばに立っている愛する弟子、この愛する弟子っていうのがヨハネのことです。それを見てですね、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われたんです。ヨハネはマリアの実の子供ではありません。しかし、そこにあなたの息子がいますというわけです。そしてイエス様はヨハネにも言われました。27節、それからその弟子ヨハネに対してですね、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。突然、息子だよ、お母さんだよと言われた二人がイエス様の言われた通りに家族として生きるっていうのが今日の箇所なんです。すごく不思議な箇所ですよね。こうやってイエス様が家族だよ、息子だよ、お母さんだよって言ったから、二人は一緒に生きることになったわけですが、皆さん、この新しく生まれた家族っていうのは、その後、どういう家族として過ごしたんでしょうか。 おとぎ話のエンディングのように、こうして二人は永遠に仲良く暮らしましたとさ、ということだったんでしょうかね。実際は、まあ大変だったろうなと思います。なぜなら私たち全員が家族で生きることの難しさっていうのをみんな持ってるからです。絶対持ってますよね。外だと、もういい子だねって言われる子もですね、家だとちょっと違うってこともあるわけです。私の娘もそうですね。家では兄弟喧嘩も激しいし、反抗期真っ最中ということだってあります。また家族っていうのは甘えも出てくる場所です。駅まで迎えに来てとか、これ買って、そしてそれに応えてくれないと、親なのにと、家族なのにと、家族という場所は裁きやすい場所にさえなります。また私たちは誰かの子育てを見て、もうちょっと優しく育てたらいいのにとか言いながら、いざ我が子となるとガミガミやってしまうということがあるわけです。家族だからこそ力が入っちゃうわけですね。そういう私たち経験を持っていますから、おそらくこのヨハネもマリアも新しい家族として生きたときに、いろんなところを通っただろうなということは想像できますよね。しかも、皆さん、このヨハネってものすごく短気なんです。聖書を読むと、ヨハネはイエス様にあだ名が付けられてるんですけど、皆さんそのあだ名って知ってますか？雷の子って付けられたんです。ボアネルゲって言うんですけど。面白いですよね、イエス様が。ヨハネちょっと、君、ボアネルゲだよね。雷の子だよね。で、実際、ヨハネが、まあ今で言うと切れちゃう。そのシーンが聖書に実際に載ってるんです。後で見てほしいなと思いますけど、ルカの9章54節に、ヨハネが切れた事件が出てくるんです。ある時、イエス様一行がある村に入った時に、その村人たちがイエス様たちを歓迎しなかった時に、ヨハネはブチーンってなってですね、なんて言ったかというと、イエス様、この人たちをちょっと火で滅ぼしてやりましょうとか言うんですね。まさに雷の子、カッとなりやすかったんです。そんなヨハネですから、マリアと一緒に暮らす中でも何度も彼はね、イラッとしたはずなんです。パンが焼きたてじゃないとかね。マリアだって、ヨハネに当然ムムムってなったはずなんです。なんでかっていうと、マリアは、イエス様という素晴らしい息子を育ててきたからですよね。イエス様と比べたら、ヨハネは家計だらけ、忍耐が必要な人でした。聖書は、すべての人が罪を持っていると言います。だからこそ私たちは、イエス様が会わせてくれた家族だからといって、すべてがうまくいくわけじゃないんです。そして、教会もそういう側面を持ってるなと思うんです。エペソ人への手紙の2章19節を開くと、エペソの2章19節を開くと、こういう言葉があるんです。教会は神の家族だよって言ってるんです。教会は神の家族だって呼んでるんです。私たちはお互いを兄弟姉妹と呼び合います。それなんで兄弟姉妹って呼ぶかっていうと、人類皆兄弟だからじゃないんです。それは、イエス様の死と復活、すなわち十字架の出来事を信じたときに、私たちは、松尾健、そこにあなたの姉妹がいるって言われて、しほこちゃん、あなたのお兄さんがそこにいるよって言われて、私たちも十字架の足元で、神の家族とされたから兄弟姉妹って呼ぶんです。しかも神様の愛は広くて大きいですからね。実に神様ね、いろんな人救っちゃうんです。そうすると、私たちは神の家族で集められたと言っても、神様の愛は広くて大きいですから、もともと性格が合わないタイプの人っていうのもいるわけですよ。あるいは自分が信仰を持つことがなければ一生関わることのないだろうなっていうタイプの人も家族にはいるんです。もちろん、最初から気の合う人、性格の合う人もいると思います。 でも私たちはね、家族になった瞬間にいろいろ見えてくるんです。教会に来たばっかりの時はみんないい人に見えるんです。優しいし、よく来ましたとか言って、もてなしも嬉しいんです。その時はね、まだお客さん視点で見てるんですよね。しかしイエス様を信じて、神の家族の一員となって、この御影福音教会の自分も家族なんだと心を定め、きちんと関わっていくと、今まで見えなかったものがいろいろ見えてくるんです。あれ？あの人いつも礼拝中に頭を垂れて説教を祈りながら聞いてると思ったら実は寝てたとか、結構あの人文句言うなとか、よく遅刻するなあの人、でも速攻帰るなとか、いろいろ見えてくるんです。そして家族になると甘えも出てきます。私のこともっと分かってほしい、私が奉仕していることを先生ちゃんとねぎらって、比較も生まれます。弟だけずるい、いつもお姉ちゃんばっかり褒められてる、なんで私ばっかりやらなきゃいけないの、そういう思いですね。皆さん、もし今この御影福音教会の交わりに対して、本当素晴らしいだけじゃない、いろんな感情を抱えているならば、それはあなたはまさに今神の家族の一員としてちゃんと生きてるってことなんです。教会が自分の大切な場所であり家族だからいろいろ思うんです。それは悪いことじゃないんです。それはあなたがこの教会を愛している証拠なんです。ヨハネとマリアも神の家族として生きるときにいろんな苦労があったはずなんです。いろいろ見えたはずなんです。でも私たちが今日注目したいことは、それでも彼らは神の家族として生きることをやめなかったってことなんです。27節を見てください。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取ったと書いてあります。この引き取ったという言葉は、それからずっと引き取ったという意味があるんです。それからずっと引き取った、いいですか、いろんな問題が見えても、いろいろがっかりすることがあったとしても、ヨハネもマリアもイエス様の言葉の通りに家族として生き続けることを選び続けたってことなんです。マリアは聖書を見るとイエス様の他に実の息子が4人います。もしマリアはもうヨハネ無理って思えば逃げる場所はあったんです。それにこれ私の想像ですけども、あの有名なイエス様のお母さんですから、私イエス様の子供の時の話知ってますとか言ってですね、週替わりでいろんな家を渡っていつも、ああマリアさんとか言ってですね、いつも温かいもてなしを受け続けて、いい場所で居続ける場所を探すこともできたかもしれませんよね。しかしマリアはそういうことしないんです。なんでかっていうと、それはイエス様がこれがあなたの息子だと引き合わせてくれた家族だから、そこにいることを選んだんです。ヨハネもそうです。イエス様のお母さんのくせに食事前のお祈り短いとかねイエス様の母だという勝手な良い理想をマリアに負わせ、その理想とは違うマリアを見たときに、ヨハネは勝手にマリアにつまずいたかもしれないと思うんです。あるいはマリアが年を重ねていけば、ヨハネはマリアから教わることよりも受けることよりも弱っていくマリアに与えることの方が多くなっていたと思うんです。しかし彼はそういうところを通っても、ヨハネもまたマリアを家族として迎え続けたっていうんです。賭けだらけの二 人をつなぎ止め続けたのはイエス様の言葉、神の言葉だったんです。御影福音教会もこの90年という歴史の厚みを持っているならば、絶対いろんなとこ通ったはずだと思います。しかし、いろんなところを通りながらも、今日までこの御影福音教会がここにあるのは、いろんなことがありながらも、人間的な思いを超えて、ただ神様の言葉をシンプルに信頼し、神が会わせてくれた家族だからと言って、この家族を愛し続けるということにとどまり続けた神の家族がいたから、その愛の結晶が今の御影福音教会を作っているんだと思います。今この教会を支えておられる信仰の先輩方も、かつては今よりずっと荒削りの信仰だったはずです。今この教会を支えてくださっている方も、若かりし頃はやると決めた奉仕を投げ出したり、礼拝に来たり来なかったりフラフラしていた時期があったと思います。もしそうじゃなかったらごめんなさい。あるいは世の中の価値観に簡単に流された自分がいたはずです。吹けば飛ぶような脆い信仰だったと思います。しかしそんな自分のことを愛し、許して、信じてくれた神の家族がいたんではないでしょうか。自分がお金がなかった時に、あの学生時代に、これ食べなって、助けてくれた方がいて、家に呼んでくれた方がいて、苦しい時に話を聞いて一緒に涙を流して祈ってくれた教会学校の先生がいたと思います。この中には、今は毎週礼拝来てるけども、かつて教会から離れた方もいらっしゃると思います。しかしそんなあなたが今ここで信仰を持ち、礼拝を捧げ続けているのはなぜでしょうか。それはあなたが人生でいろんなところを通り、久しぶりに教会を思い出して、ドキドキしながら教会に行った時に、お帰り。そうやって今までと変わらず何もなかったかのように温かく迎えてくれた神の家族がいたから、神の愛で神の家族に愛され許され続けた、その中で私たちは神様の愛が分かったんです。そして信仰が回復して、今のあなたがいるんじゃないかと思います。いや、私は自分の信仰一本でやってきましたっていう人はですね、誰もいないと思うんです。そして私もまた、神の家族に許され愛され続けた一人だなと思います。今ある信仰は本当に神の家族に愛されたおかげです。私の母教会は本当にちっちゃい教会なんです。若者が少ない教会です。小さい群れで、今も10人ぐらいですかね、礼拝も。奉仕者も足りない状況でしたが、私は自分ファーストでした。まあ掃除ぐらいはしますけど、心の中は、もう礼拝が終わったらですね、早く帰って、昨日撮ったプロレスの録画を早く見たかったんですよね。で、午後はいろんな予定があったんです、友達と。それが若かりし頃の私です。やがて私は社会人になり、その KGK という働きについて、関東で生まれ育ったんですけど、九州に移りました。そして私はこの同じ日本イエス・キリスト教団のアブラヤマ・シャロームチャペルで、教会学校の教師をするんですね。で、教会学校の先生たちは、この教会学校が始まる30分前に集まって祈るんです。松尾健子ちゃん、まあ、そんなこといないんですけどね、松尾健子ちゃんの学校生活が守られるようにとか、子供たちの信仰が守られるように、そうやって祈るんです。で、私はその祈りの輪の中に加わりながら、思ったんです。自分もまたこうやって知らないところで、家族に祈られてきたんだなって思ったんです。正直言って、教会学校の子と礼拝後に一緒に遊んだり、時々駄菓子屋に連れてってお菓子をおごってもですね、こちらが払った犠牲に見合うような 感謝は子供たちから返ってきません。愛して育てたつもりの子供は中学生になったら当たり前のようにさーっと教会を離れることもあります。子供たちはこっちが払ってる犠牲を、愛を分かっちゃいないなと思うことがあるんです。でも私はそんな子供たちにかつての自分を見るんですね。かつての私はもう自分の教会は愛がないとかね、僕のお父さんのメッセージようわからんとか、分かったような顔で教会さばいていた自分がいました。しかしそんな時にも私のその未熟さを優しく受け止め、許し、愛し続けてくれた家族がいたんだなと思います。そして私は立ち止まって静まる時に、確かにそうやって愛され続けた経験をたくさん思い起こすんですね。私が中学校でいじめられた時も、教会では誰も私をいじめる人なんていませんでした。何ができるかとかできないかで判断しない神の家族がいました。ある時私は青年会でバンドをしたいと言って教会でドラムを買ってもらったんです。で、ドラムを叩いていたら、ドラムって結構音が大きいですから、生ドラムだったんですけど、近所から苦情が来て警察に通報されて、怒られた時もですね、教会の方たちが私たちの失敗を一緒に引き受けてくれて謝ってくれたんです。私は確かに神の家族から神様の愛というものを具体的に教わり続けてきました。ヨハネもそうですよ。今日のところの19章の26節見てください。ヨハネは自分のことを愛する弟子って紹介してるんです。面白いですよね。彼は自分のことを愛する弟子って言うほど、イエス様に愛されてきたということを肌で感じ取ってきた人でした。私イエス様に愛されてますけどってことですよ。そうやって自分をたくさん愛してくれたイエス様が、あの十字架にかかる前の食事の席で言われたことがあります。それはヨハネ13章の言葉ですね。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様は自分がこれから十字架にかかるってことが分かってるんです。自分が死ぬことが分かっているときに、どうしても弟子たちに伝えたいことがあった。それは何かっていうと、互いに愛し合いなさいだったんです。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。どうしてもこれを伝えたかった。イエス様の愛を受けてきた者が、その教わった神の愛で、またあなたも誰かを愛するように、イエス様の愛に教わったならば、その愛で互いに愛し合うように、それがイエス様の心であり願いだったんです。ヨハネはこのイエス様の言葉を生涯大切にしたんだと思います。忘れることができなかった。だからこのヨハネの福音書にこの言葉が記されてるんです。このヨハネの福音書はヨハネが書いたんです。ヨハネはこのイエス様の言葉を覚えていたから、ここに書いたんです。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。そしてヨハネが晩年に書いたと言われるヨハネの手紙の中を読むならば、その彼が晩年に書いた手紙の中でも、彼はイエス様に愛されたように愛し合おうっていう内容をふんだんに語っています。彼は生涯ずっとイエス様から愛されたように愛し合うんだってことを大切にした人なんです。そして彼はこのイエス様の言葉に従い、マリアのことも愛そうとしたんだなと思います。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。このイエス様の心は昨日も今日も変わることのない神の願いです。これは私たちに対する神の願いでもあるんです。私たちも
神の家族を通して、今まで教わってきた神の愛というもので、私たちも新しく愛し合うんです。それがイエス様の願いなんです。私たちの愛の一歩は、今まで受けてきた愛と比べると、比較にならないほどすごく小さいものかもしれません。でもいいんです。私には今二人の娘がいて、小学1年生と3年生の娘がいるんですけど、娘たちは生まれたばっかりの時は、ただ親の愛を受けるだけですよね。おしめを変えてくださいみたいな。食事を食べさせてもらう、運んでもらう。泣けば抱っこしてもらえる。受けることだけだったんです。でも今娘たちは小学生になり、最近洗い物をしだしたんです。あと料理もしますね。でも、油は全然落ちてないんです。もう一回妻が洗ってるんです。卵焼きもすごく甘い。でも、家族の一員として、自分にできることをし始める娘の姿っていうのは、我が家の喜びなんです。あなたの愛の一歩も、神の家族の大きな喜びなんです。小さくてもいいんです。例えば、教会の方に自分から声をかけるとか、あるいはミラクル祈祷会に出てみるとか、和田先生のメッセージをいつもより一個前の席で聞くとか、説教者は励まされます。あるいはいつもより10分だけ長く教会に残って神の家族と交わってみるとか、小さなサイズでいいんです。でもあなたが踏み出した愛の一歩は、神の家族みんなの喜び。もちろん愛してみて全てがうまくいくわけでもないと思います。例えばゲームばっかりやってるあの中高生に話しかけてみようって話しても、あるいは年配の方に話しかけてもあんまり話が盛り上がないってことがあるかもしれない。奉仕しますって奉仕を始めてもあんまり感謝されなかったり、逆に奉仕が甘いとか言われてですね、がっかりすることがあるかもしれない。そんな時私たちはせっかく愛したのにと、私たちの中にある雷の子が顔を出しそうになりますね。でも私たちは知ってるんです。私たちが今日立っている場所っていうのは十字架の足元なんです。十字架の足元っていうのは、イエス様の愛と許しを必要としている場所なんです。私たちは全員十字架が必要で、全員罪人で、私たちはみんな愛することにおいて失敗するものなんです。私たちが今朝、この十字架の足元で家族になったんだっていうこの場所を自覚していることは、実は素晴らしいことなんです。なぜなら私たちは、みんな十字架の足元にいるんだよねってことを知ってるときに優しくなれるんです。家族や教会の賭けが見えても、いや私もまた賭けを持ってるよねって知っていると、誰かの失敗や教会の賭けを必要以上に非難するところから守られていきます。でもどうしても注意しなきゃいけないときも、私も危うい人間だという自覚が、柔らかい立て上げる言葉を生み出していくんです。また私たちはイエス様の十字架の足元で神と和解したという和解の素晴らしさも経験しています。その和解の素晴らしさを持っている私たちは、憎しみ続けるよりも、和解することの方がもっと素晴らしいということを持っているときに、私たちは兄弟姉妹のことを許しやすくなるんです。こうやって私たちが十字架の足元で、今日も神の言葉を愛し、選び取って、神様から教わった愛で愛し直すときに、奇跡が起こるんです。皆さんもう一箇所聖書を開いてほしいんですけども、ヨハネが晩年に書いたヨハネの手紙を開いてください。第一ヨハネの 4章12節です。かなり後ろの方です。ヨハネの手紙第14章の12節です。新改訳2017で言うと483ページですね。ヨハネの手紙第14章の12節です。よかったら皆さん一緒に読みましょう。3、はい。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。ありがとうございます。未だかつて神を見た者はいません。晩年のヨハネは言うんです。私たちが愛し合うときに、そこに神の愛が全うされるんだ。目に見えない神様の愛が見えるんだって言うんです。欠けのある私たちが愛するときに、ああ、ここに神がいるって分かる奇跡が起こるって言うんです。今の時代は、SNS とかパソコンとかで、インターネットで簡単に人とつながれる時代です。そして私たちは嫌なら、簡単に関係を切ることができる時代の中にいます。面倒なことはしたくない。そういう時代なんです。また私たちは人間関係の土台を学ぶ家族という場所も傷ついているような時代の中に生きています。家に帰ればいつもお父さんとお母さんが喧嘩している。自分も叩かれ、怒鳴られる。いや、そもそも親が家にいない。お腹を空かせた妹や弟の面倒はいつも自分が見ているっていう家族がたくさんあるんです。しかしそんな時代の中で、神の家族、教会が血がつながっていなくても、愛し合ってる姿っていうのは奇跡なんです。赤ちゃんから高齢者まで一緒に礼拝し、一緒にご飯を食べ、助け合い分かち合う。そしてチャレンジさせ、失敗したものを受け止める。そうやって互いに神様の愛で愛し合うときに奇跡が起きていくんです。ああ、これが神がいるんだってわかるんです。この教会にだって、自分が生まれ育った家庭で、傷ついてきた経験を持っている人がいるはずなんです。でも、神の家族という場所に、入った時に、今まで家族と聞いて嫌なイメージを持っていた方が、家族という温かさを取り戻していくんです。今まで家では叩かれてきた。でもこの神の家族という場所は、失敗しても叩かれたり怒鳴られたりしないんだって。失敗してもお前のせいだって言われない神の家族がここにいる。自分の存在をありのまま受け入れてくれる場所がある。教会は、家族とか、父なる神という言葉の温かさを取り戻していく場所です。もしかしたら高齢の方で、今お一人の方がいるかもしれません。自分には家族がいない、孫もいない。でもこの場所に来ると、私は一人じゃないって知るんです。孫がいて、子供がいる。神の家族は私の家族だ。そうやって家族という場所を取り戻していくんです。求道者の方にとってもそうですよ。目に見えない神様の愛はよくわからないんです。でも教会にいて、その教会の愛し合う兄弟姉妹の愛を見ていくときに、神様の愛ってこういう愛なんじゃないかって神を知っていくんです。そしてそれだけじゃありません。私たち神の家族が愛し合う姿はこの町の希望でもあるんです。この町は傷んでます。私今小学校の娘を学校まで送っているときに毎日一緒に歩くんです。歩いたら見えるものがある。いつも遅刻してくる子、朝ごはん食べてないだろうなって子がいたりする。町を歩くとわかるんです。私たちもこの町を歩いてみたら、きっといろんな痛みが少しずつ見えてくるでしょう。でも神様はもっと知ってるんです。周りから見て人生うまくやってるような人も、 幸せそうな人も、実は心は乾いていて、悩んだり、自分の人生を諦めかけているという人がいます。私たちにはわかりません。しかし神様はその人の心の奥まで知っておられ、この町に今日も神の愛をそこに具体的に届けたいと願っているんです。そしてそのことのためにこの御影福音教会を神の家族を用いようとされているんです。それがこの町に教会が立っている理由だと思います。最後に一つ証をして終わりたいと思います。3月まで私がいたこの日本イエス・キリスト教団の油山シャロームチャペルに矢作さんっていう方がいるんですね。で、この矢作さんはトラベルツアーの仕事をしていました。当時彼はノンクリスチャンで、ある時ですね、この油山教会の人たちがアメリカで、サドルバックチャーチという教会でいろんなことを学んでいくためにアメリカツアーを担当したんです。で、トラベルツアーを組んだんですね、矢作さんが。でもそのトラベルツアーすごく大変で、アメリカ行きの飛行機が行きも帰りも1日ずつ遅れたんです。これ結構なことですよね。で、矢作さんはトラベルツアーの仕事をしているので、こういう飛行機の遅延、遅れるトラブルがあった時にいつも怒鳴り込んでくる客をずっと見てきたんです。飛行機が飛ばない時はですね、お前が運転しろとか言われて怒鳴られたこともあるそうなんです。そんなことできないんですけどね。ですから教会の皆さんが行きも帰りも1日ずつ遅れた時に、ああもう怒られると思ってですね、詫びを入れるために福岡空港でお土産持って待ってたんです。しかしその時教会の人たちは違ったって言うんです。誰も文句を言わなかった。ニコニコしながら帰ってきて、いや矢作さん、飛行機が遅れてよかったよって言うんです。え？話を聞くと、飛行機が遅れたことでもう一泊アメリカでもう一泊することになったんです。で、急遽ホテルを予約しなきゃいけない時に、アメリカで宿泊の手続きをしていると、本当は同じ飛行機で帰るはずだった日本人観光客が英語が話せなくてオロオロしてたんですね。どうやって予約を取ったらいいんだろう。そこで教会の方がホテルの予約を助けて、このまま一緒に食事をしようと思って、その方と一緒に食事をしたんだって言うんです。で、なんでアメリカ来たんですかみたいな話になるわけです。で、その時に私たちはと言って、神様の話ができたんだよと嬉しそうに矢作さんに話した。その後その方は帰国した後に教会に行ったそうなんですね。その話を聞いた時に矢作さんは思ったんです。何なんだこの人たちはって。なんで怒らないんだろう、なんで喜んでるんだろう。そして矢作さんは思ったんです。私もこの仲間に入りたい、こんな生き方したいって思ったんです。矢作さんはその時求道中で教会には来ていました。しかしまだ洗礼を受けておらず、これが決め手になったそうです。そして彼は今この神の家族に仕えています。これが神の方法なんだなと思います。一人一人したことはすごく小さいことですよね。予約が取れない方に声をかける、どうしたんですかとか、予約を取るとか、食事の時に話す、食事に誘う、一人一人したことは小さな一歩だったんです。まさか矢作さんが救われるためにとか思ってないんです。でも一人一人が神様の愛から教わった愛で一歩愛した時に、それが福音を届ける大きな力になっていったんです。賭けのある私たちが神様の愛から愛を教わり、その愛で愛する一歩を踏み出す時に奇跡が起こる。神様がこの御影福音教会をこの90年まで守り導かれたのは、神様がこの教会を諦めてないってことです。この教会を通して、この町を、あなたの友達を、職場の同僚を、家族の救いを、神は今日も諦めてないってことなんです。そしてこの神の家族の交わりに、その方々が一緒に集うことを、神様は、一回も諦めてないんです。
きっと神様の心は立派な街道が立つとか教会員がいっぱい増えるとかそういうこと以上に神様の願いは一人一人が今いるここにいる一人一人が神様の愛から愛を教わり直しその愛で小さく一歩一歩踏み出すことその姿が美しいって思ってるんです。あなたが今日神の家族の一員として小さくてもいいから愛する一歩を踏み出すときにお父さんはものすごく喜ぶ。あなた今日このメッセージを聞いていやいやいやいや無理でしょって思いますか？互いに愛し合うなんて理想論だと思いますか？私はそう思わないんです。なぜならここは神の家族だからです。私小学校の教員してましたけども、私受け持った子供たち全員ですよ、親なる存在の影響を受けてるんですよ。家族っていう場所は必ず嫌でも親の影響を受けるんです。我が娘もですね、残念ながら私の話し方とかね、お笑いのセンスが似てきたんです。嫌でも親の影響を受けるのが家族です。そうであるならば神の家族はお父さんの神様の影響を受けないはずがないんです。神様の愛の影響を絶対私たちは受けるんです。長男イエス様の影響も受けるんです。そして聖書は聖霊なる神も共に働くと教えます。私たちはこうやって神様の愛で取り囲まれた、神様の愛で影響を受け人は変わるんですね。マリアを引き取ったボアネルゲ・ヨハネは晩年みんなから何て呼ばれるようになったか、そのあだ名を知っていますか？彼は晩年何と呼ばれたかっていうとね、愛の使徒ヨハネって言われたんです。すごいですよね。雷の子が愛の使徒だと言われるようになった。神様は私たちを、御影福音教会をちゃんと育ててくれる。この神様の約束と神様の圧倒的な愛を信じ、私たちは神の言葉に生きる私たちでありたいと思います。そして今日一歩踏み出したいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、この御影福音教会を今日まで守り導いてくださってありがとうございます。そして愛を教え続けてくださってありがとうございます。今日アドベントです。神様、この一年の私たちを振り返るならば、決して自分は愛の人だとは言えなかった自分を見ます。すぐる一週間だってそうです。礼拝を捧げながら、愛を知りながら、イライラしたり、必要以上に子供を叱ってしまったり、許せない人がいたり、罪だらけの自分を発見します。でも神様、私たちは十字架の足元にいるんです。あなたは私たちの罪をあがない、許し、救うためにこの世に生まれてくださって、そして十字架にかかってくださり、新しく生きなさいと、その愛を教えてくださいました。神様、この圧倒的な神様の愛に私たちが今日も愛され、許され、生かされているんだなという十字架を見上げるときに、私たちは新しいあなたから受けた愛で、また隣の兄弟姉妹を愛することができるように助けてください。今日あなたから愛を教わり、あなたの愛で一歩を生み出すときに、この教会にまた奇跡が生まれます。どうか主よ、一人一人ここに集っておられる家族を、また友達をあなたが救ってくださいますように。またこの教会から離れた兄弟姉妹がいるならば、この家族の場所に 戻ってきた時に私たちは祈ってたよ。お帰りって言えるように、神様どうか私たちに愛を教えてください。この90年にあなたの心を教えてくださったことを心から感謝します。私たちはこの御言葉を聞いただけではなく、ヨハネとマリアのように、その神の言葉に生き続ける一人一人であるように、どうか助けてください。今日の御言葉を心から感謝をし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今語られた神様の言葉に一人一人が静まって応答のお祈りをする時間を持ちたいと思います。それぞれの言葉で神様に祈る時間を持ちたいと思います。
感謝します。